聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書第13章1節から15節。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり、主である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。人はどのような時に自分の価値を見出すことができるのでしょうか。大きな目標を掲げそれを成し遂げた時でしょうか。夢中になって打ち込めるものを見つけてそれに没頭している時でしょうか。人によって様々かもしれません。でも本当は自分という存在に何か別の付加価値をつけて、そこで初めて自分を受け入れることができる、そういうことではないと思います。自分に何かを付け加えないと周りから褒めてもらえない、認めてもらえない、そういう現実があるのは事実です。だから、自然とそういう生き方が身についてしまうわけですが、でもそのように言いながらも心のどこかではこんな自分であったとしても自分で自分のことを愛したい、受け入れたい、そういう思いがあるのです。あるいは誰かからありのままの自分を無条件に愛してもらいたい、そういう思いがあるのだと思います。私どもは心から愛を欲しているのです。そして誰かに心から愛されることを知ったとき、そこで愛されっぱなしというのではなくて、自分もまた誰かを愛するものへと変えられていく。そういうことを、そこで知ることになります。私どもは誰かから愛されるだけでなく、誰かを愛さなければいけない。そういう現実に直面することがよくあるんです。友人が困っているとき、子供が与えられたとき、教会の仲間が加えられたとき、そういうときにですね、目の前にいるそういう人たちを無視して通り過ぎることができない、そういう場面に私どもは幾度も立たされるのです。しかし私どもは同時に考えさせられます。悩むことがある、苦しむことがあるんです。それを愛することは実に大変なことであるということです。人間の本能と言いましょうか、困っている人を見て、ああ、かわいそうだ、そう思って、とっさに愛の手を差し伸べることがあります。それはキリスト者であるから愛することができて、キリスト者じゃないから愛することができない、そういうことでは決してありません。誰でも困っている人を見ると、心揺さぶられ、その思いに突き動かされるようにして、愛に生きることができます。誰かから愛について、一つ一つ丁寧に教わらなくても、愛に生きるということができるわけです。でもそれだけが私どもの愛の現実ではありません。私どもはいかに愛に生きることが難しいか、そのことを知っているからです。 そこで何とかしたいと願っても自分ではどうすることもできず途方に暮れてしまいます。愛に生きることは誰かに教わらなくても自然にできることだ、そういうふうになかなか生きることができないところがあるのだと思います。やはり愛とは何であるかということを学び身につける必要があるのではないでしょうか。先ほどヨハネによる福音書第13章の御言葉を聞きました。第13章はこの福音書の大きな節目にあたるところです。この第13章から、いわゆる最後の晩餐と呼ばれる、弟子たちとの最後の食事の場面がこう描かれていくわけです。ここで遺言とも言えるような大切な言葉を主はお語りになり、いよいよ十字架に進んでいかれます。14節15節に主が弟子たちにお語りになった言葉が記されていました。ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。またお読みしませんでしたが、同じ13章の34節にはこのようにありました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。弟子たちの主であり先生でもある主イエスはこの食事の席で模範、お手本を示してくださいました。それは愛の模範です。愛するというのはこういうことなんだ、そのことを弟子たちの足を洗うという行為を通して示してくださったんです。弟子たちとの食事は十字架を前にした緊張に満ちた時でありました。でもそれだけでなく弟子たちへの愛が満ち溢れていた、そういう時でもあったんです。第13章はこのような言葉で始まっています。さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、そのように新共同訳では訳されています。随分古い訳ですが、文語訳聖書と呼ばれるものではですね、こういうふうに訳されていたんです。世にある己のものを愛して極みまでこれを愛したまえり。世にある己のものを愛して極みまでこれを愛したまえり。愛すると言った後で、新共同訳も文語訳もそうですけれども、愛しと言った後でこの上なく愛し抜く、極みまでこれを愛したまえりというわけです。文章としてはいささか不自然な文章であるかもしれません。愛という言葉が二度繰り返されているんです。けれども言葉を整えきることができないほどに主イエスの愛が豊かであったということかもしれません。この上なく愛し抜かれたというのは、極みまで愛し抜かれたということですが、他にも愛を貫かれたとか愛を全うされた、そのように言い換えることもできます。主イエスの愛は決して中途半端であったとか途中で挫折をしてしまったとか、そういうことでは決してないのです。弟子たちはまっすぐに愛し極みまで愛し抜いてくださいました。その先に主の十字架が立ちました。ヨハネによる福音書も十字架の主イエスの言葉を書き記しています。第19章30節を見ますと、成し遂げられた、成し遂げられたというふうに叫ばれ、主は息を引き取ったということが言われています。ここで終わってしまったというのではありません。やるべきことをやった、目指すべき目標に完全に到達した、そういう意味の言葉です。成し遂げられた。主イエスは十字架の死において愛を全うしてくださいました。でそのように食事のこの食事の席は主イエスへの愛、主イエスの愛で満ちた場所でもありました。しかしその愛とは実に対照的に深い闇がここにあったということが言われています。2節に、すでに悪魔イスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたとあります。愛の光があるかと思えばすぐに人間の罪に切り替わる、あるいは混じり合うような場所がここにあったんです。シエスの愛に歯向かい、それを拒む悪の力がここにすでに存在していました。もちろん主はユダの裏切りをご存知でした。人間が抱える深い罪を見つめながら、しかしその先にしっかりと十字架を見据えておられました。 十字架において愛を全うするとき、誠の命の光を人間に与えることができる、そのことを確信しておられたのです。そのシエスが食事の最中に驚くべき行動をなさいました。御言葉を呼ぶ私たちにとってもそうですが、この時の弟子たちにとっても大変忘れがたい光景だったことでありましょう。4節5節です。食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シエスは食事の席で弟子たちの足を洗ってくださったんです。足を洗うという習慣は、今日あまりないかもしれません。でも随分昔のことです。ちゃんとした靴もありません。草履のような履物を履き、人々は外を歩いていました。すぐに足は土ぼこりで汚れてしまいます。そのまま家の中に上がるわけにはいきませんから、足を洗って家に入るのです。家の今でいう私たちが食事の前に手を洗うということと重なると思いますが、ただこの時は食事の前ではなくて、食事の途中、食事の最中でありました。弟子たちはもうとっくにですね、足を洗っていたことと思います。けれども主はわざわざここで立ち上がって、弟子たち一人一人の足を洗ってくださったんです。このシエスの行動に弟子たちはみんな驚いたことでありましょう。それは食事をしている途中であるから、そういうことではありません。誰かの足を洗うという行為自体が卑しい行為であると、そう考えられていたからです。誰かの足を洗うというのは奴隷がする仕事であり、しかもユダヤ人の奴隷ではなく異邦人の奴隷がする、そういう仕事だと言われていました。それほどこの行為は卑しい行為である、そういうふうに考えられていたということですね。ですから自分たちの先生である主イエスが突然身を低くして足を洗い始めたというのは、これは信じられないようなことだったと思います。6節のペトロの言葉にありますように、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、そういうふうに尋ねずにはおれませんでした。あなたのような偉い先生がどうしてそこまでしてくださるのですか、そういう驚きをペトロは抱いていたことでありましょう。主イエスも今はあなたには分からなくて、もう後で分かるようになる、そうおっしゃいました。弟子たちの足を洗うという行為はどのような意味があるんでしょうか。本来自分たちの足を洗うことなどしなくてもいいお方が膝をつき身をかがめられた、そのことにびっくりして戸惑ってしまったというだけでは、シエスの行為を本当に理解したということにはなりません。ペトロもシエスをなさったことの意味がまだ分かっていませんでしたから、私の足など決して洗わないでください、そういうふうにしか言い返す言葉がなかったわけです。しかしシエスはそのことをやめるということは決してなさいませんでした。弟子たちの足を洗い続けてくださいました。なぜなら8節にあるように、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになるからです。愛するとはどういうことでしょうか。一つの言い方をすると、その人との関わりの中に生き続けるということです。そしてどのような姿勢でその人と関わるのかというと、このことがとても大切なんですけれども、それはシエスのように膝をついて身をかがめるということです。そのように自分の体を低くするということ、これは普段私たちあまりしない姿勢や動作であるかもしれません。それは体の姿勢だけではなく、何よりも心の姿勢が問われているのです。愛に生きるとき、高いところに立っていては見えない相手の姿というものがあるのだと思います。高ければ高いほど全体を見渡すことができて良いではないか、そういうふうに考えることもできるかもしれません。そのようにして相手を上から見つめ、私はこの人のことをすべて分かっている、知っている、そういう思いになってしまうことがあります。でも愛するというのはそういうことではないんだと、上から見下ろす、そういうことではないんだというんですね。相手の前に立ってそこで身をかがめて、本当に低くならなければ見えてこない相手の本当の姿というのがあるんだというんです。ですから愛するということは、相手の上に立って相手を支配することではありません。そうではなく、相手の前にかがみ込んで、その人に仕えて生きていくことです。 でも私どもはしばしば仕えて生きることを忘れてしまいます。あるいは仕えるよりも相手を支配し思い通りに動かすことに心を奪われてしまうことがあります。低くなること、仕えること、これは疲れを覚えることでもあるんです。その疲れに耐えられない、そういうことがあるんです。身をかがめる、低くなる、これは普段の自分たちの姿勢ではない、そのように申しました。で、そうやって十分に身についていない姿勢で愛に生きようとするものですから、そこで失敗をし相手を傷つけ自分も傷ついてしまう、愛することに挫折をしてしまうんです。本当だったら私がその人を愛することによってその人に喜びと自由を与えることができたはずなのに、むしろ悲しみや孤独に追いやってしまう、そういう現実が私たちの愛の生活の中にはどうしてもあるわけですね。そのような私ども人間がどうしたら愛の傷が癒され再び愛に生きることができるのでしょうか。再び使える愛に生き直すことができるんでしょうか。それは主イエスとの関わり、神様との関わりを大切にするということです。このことに尽きるんですね。愛を生み出す源が神様の中に、イエス様の中にあるからです。主イエスとの愛の関わりに生きるとき、私どもの傷ついた愛も癒され再び立ち上がることができるようになるのです。だからもし私があなたを笑わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、主はそうおっしゃいました。それはあなたと関わりを持ち続けたいという主イエスの心の表れでもあります。そして相手と関わるというときにですね、いろんな仕方、いろんな方法で関わることができます。一緒にその人と食事をすることもできるでしょう。一緒のその人とどこかに出かけたり、ゆっくりと対話をする時間を設ける、さまざまだと思います。でも主イエスは足を洗うという仕方で弟子たちと関わろうとなさいました。思い切ったことを言うと、この方法以外にはあなたと関わることはできないのだということです。愛に生きるというとき、ここに一つの急所があります。足を洗うこと、身をかがめること、仕えること、そのことの中に愛に生きる上でとても大切なことがあるんです。だから主イエスはそのことを教えるために自らかがみ込み弟子たちの足を洗ってくださいました。しかし弟子のペトロは主イエスがなさったことをですね、まだよく理解できていないんです。9節にありますように、主は足だけでなく手も足も洗ってください、そういうふうにお願いをするわけですね。足だけでなく、ついでに足も手も頭もと、そうすれば全身きれいになりますから、そういうことだったと思います。あまりよく考えずにですね、思ったことをすぐ行動に移してしまう、ペトロらしい言葉かもしれません。弟子はそのペトロにこうおっしゃいました。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。頭から足の先まで体全体を洗ってきれいにすることが問題ではないのです。本当に洗わなければいけない汚れ、こびりついた汚れがある、それを取り除かなければいけないんだというんです。それは手ぬぐいで足を拭けばきれいになるような汚れではありません。体ではなく心の奥隅に汚れが染みついてしまっているのです。それが私たちの罪の汚れです。主イエスはあなたの罪を取り除くという仕方で弟子たちと、また私たちと関わろうとしてくださいます。主はいろんな形で弟子たちと関わることができたでありましょう。でもその中で大切にされたのがこのことでした。あなたを洗わないなら、あなたとは何の関わりもなくなってしまう、そういうふうに言い切るほどに決定的な愛の行いです。一番触れたくないし一番見たくない人間の闇をしっかりとご覧になるために、主は身を低くしてくださいました。その極みが十字架です。十字架の上で流された主イエスの血潮によって私たちの罪を洗い流してくださいました。主イエスにしか成し遂げることができない愛の御業がここにあります。この主の愛によって救いがもたらされました。関わるという言葉には分け前を与えるという、そういう意味があります。 神様はご自身が持っておられるものを私たちに分け与えてくださるというのです。神様はいろんなものをお持ちであられ、実際に私たちにいろんなものをですね、いろんな恵みを与えてくださるわけですが、その最たるものが救いの恵みです。神様とどこまでも一緒に生きることができる永遠の命です。ここで多くの人たちがヨハネによる福音書第3章16節の御言葉を思い起こしています。神はその一人子を与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この御言葉通りイエスは生きてくださいました。私たちを罪から救うために主が来てくださり、極みまで私たちを愛し抜いてくださったんです。身をかがみ足を洗い、十字架への道を最後まで歩み抜いてくださいました。神様はいろんな形で人間と関わることができるお方です。でもあなたが救われなければ意味がないのだ、死を超えてあなたと共に生きることができなければ意味がないのだ、そうしないと私とあなたとは何の関わりも ないことになってしまう、だから私のすることを受け入れてほしい、そう言って弟子たちの足を洗ってくださいました。このシエスとの関わりの中に私たちは立ち返ってそこに生き続けるのです。その時に私の足など決して洗わないでください、恐れ多いですからなどという必要はないのです。確かにシエスの前に立っている自分は罪深い存在です。だから遠慮して私に近づかないでください、私に触れないでください、そう言いたくなる気持ちはよくわかります。私たちは日々罪によって自分の足を汚しているんです。でもその汚れた足を引きずるようにして毎週私たちは主の御前にやってきているのではないでしょうか。私たちが主の前に進み出るよりも先に主イエスの方が私のところに来なさいと招いていてくださるのです。そして主イエスが突然自ら身をかがめて弟子たちの足を洗い始められたように、私たちの汚れた足をここでもですね、洗ってくださるんです。そして私たち罪人を神様の御前に立たせてくださるんです。主イエスとの愛の関わり、主イエスとの交わりの中に生きるとはそういうことなんです。神様の前に立つにふさわしい自分を作り上げるために、自分で醜い部分をきれいにしたり繕ったりする必要はありません。ありのままで主の前に立つことができます。主が私たちをきれいに清めてくださるからです。主イエスは10節でペトロに、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよいとおっしゃいました。後にキリスト教会はこの言葉を洗礼のことを意味する言葉だと理解するようになりました。要するに、一度洗礼を受けた者は再び洗礼を受ける必要はないということです。それだけ洗礼を授けられるということは確かなこと、決定的なことだということです。洗礼を受けてキリスト者として歩み始めます。しかしそこで嫌というほど自分の弱さであったり自分の罪に直面することがあるんです。自分の愛の貧しさにがっかりしてしまうこともあるんです。そこでもう一度洗礼を受けて新しくやり直したい、そういう気持ちがわからないわけではありません。でも洗礼を受け直す必要はないんですね。それほどイエス様が私たちに与えてくださった救いというのは確かであるということです。この救いの中に貫かれている神様の愛によって救われ、そして今度は救われた者はですね、今度はその愛に生きる者とされます。それが先ほど最初に言いました互いに愛し合うということです。互いに足を洗い合う、それは互いに愛し合うということですね。その模範を示すために、私はあなた方の足を洗ったんだ、そういうふうにおっしゃいました。キリスト教会というのはキリストの学校と呼ばれることがあります。創立者はキリスト、校長もキリストです。キャンパスもキリスト、そこでの教材もキリストです。全部キリストに取り囲まれているんです。そこで私たちはキリストに学ぶんですね。キリストを教えるということもします。例えば教会学校でも小さい子どもたちにイエス様のお話を一生懸命語り、イエス様の愛を語ります。あなたも小さなイエス様になることができるよと語るのです。 宗教改革者マルティン・ルターはキリスト者のことを小さなキリストと呼びました。ここに小さなキリストが共に集まっているんですね。お互いの足を洗い合うこと、つまりお互い愛し合うということを知っている、そういう者たちの交わりがここに生まれているのです。このことを私たちは神様に感謝するのです。決して苦しいこと、辛いことばかりではありません。むしろこんなに喜ばしいことはない、こんなに嬉しいことはない、そう言って神様の皆を称えるのです。日本のキリスト者に河野進という方がおられます。岡山県にあるハンセン病の療養所で、50年以上にわたって慰問伝道を続けておられた方です。牧師でもあり、いくつもの詩集を出すほどに文学の賜物があった方でもあられます。この河野進さんがある詩集の中に雑巾という詩を書いているんです。こういう詩なんですね。雑巾、困った時に思い出され、用が済めばすぐに忘れられる雑巾、台所の隅に小さくなり報いを知らず、朝も夜も喜んで使える雑巾になりたい。雑巾、困った時に思い出され、用が済めばすぐに忘れられる雑巾、台所の隅に小さくなり報いを知らず、朝も夜も喜んで使える雑巾になりたい。雑巾というのはご存知のようにきれいなものではありません。いつもみんなが必要としてくれるような存在でもありません。だから目立たない暗い場所にいつも置かれています。そして汚れを拭いて真っ黒になったら、もう用済みだと言って捨てられてしまうんです。でも河野さんはこの雑巾のようになりたいのだと言うんです。とてもびっくりするような言葉です。謙遜とか奉仕とか、そういう言葉では表しきれない思いがここにあります。私どもも時に人から、あるいは社会から雑巾のような扱いをされ、深い傷を負ってしまうということがあります。真っ黒になった私の心は何の意味があるんだろうか、私の存在に何の意味があるんだろうか、そう思ってしまうんです。もういらないと言われて捨てられてしまうだけではないか、そう思って怖くなるのです。だからそういう状況にある自分を喜ぶこと、まるで雑巾のようにボロボロになった自分を喜び受け入れるということは普通はできないことです。でも神様は私たちにはできないことを成し遂げてくださる方です。こんな自分を受け入れてくださるお方、こんな自分をなお愛してくださるお方がおられるということです。最も深いところで関わってくださり、私を救うためならどこまでも低くなって、どこまでも暗いところに行って、すべての汚れをご自分の身に引き受けてくださる、そういう方がおられるのだということです。その方こそ私たちの救い主であられるイエス・キリストです。この方の愛を本当に知るとき、私たちは生き方は、私たちの生き方は変えられていきます。この私もまたシエスのように膝をついて、身をかがめて、一人一人と向き合って関わって生きる生き方へと押し出されていくのです。それは手ぬぐいで足のほこりを拭いて真っ黒になるように、時に厳しいものであるかもしれません。しかし私たちが生きている場所、私たちが愛に生きているその場所に、シエスは共にいてくださいます。愛するということはこういうことだよ、そう言って模範を示し、手取り足取り教えてくださるのです。だから愛するということは単に大変だ、単に辛いということだけではないんです。その場にシエスがいてくださるということを深く実感する時でもあるのです。だからこんな小さなことをして何になるのだ、こんな大変な目までして、大変な目をしてまでしてこの人を愛する必要があるのか、そうやって落ち込んだり苛立ってしまうところで、シエスの愛を思い起こし、なお愛の技に励むことができるのです。私たちは今礼拝をこうして捧げています。礼拝のことを英語でサービスと呼ぶことがあります。私たちは神様の御前にひざまずき、また小さくなります。礼拝の中で感謝の賛美と祈りを捧げます。そのようにして皆を讃える、皆を大きくするのです。また心からの感謝の捧げ物を捧げたり捧げます。そのようにして 神様のために精一杯のサービスをするわけですね。一生懸命仕えているその姿勢を礼拝の中で私たちは明らかにするのです。でも礼拝がサービスと呼ばれるのは、私たち人間が神様にサービスしているだけではありません。むしろ大事なのは神様の側のサービスです。神様がこの礼拝の場において私たちにしてくださることがあるのです。神様は御子イエス様を与えてくださるほどに惜しみなく私たちに愛を注いでくださいました。主イエスは死に至るまで身を低くして従順に愛の道を歩んでくださいました。この神様の愛の姿を週ごとにこの場所で私たちは心に刻みます。神様の愛に生かされて、私もまた愛に生きる喜びを学び、神様の子供として成長していくのです。今から私たちは聖餐の恵みに預かります。私ども極みまで愛してくださった十字架と復活の主が備えてくださった愛の食卓がここにあります。お祈りをいたします。愛と憐れみに満ちておられる御神様、あなたは御子イエス・キリストをお与えになるほどに私たち一人一人を愛し抜いてくださいました。最も低いところ、最も暗いところまで降りてきてくださり、まっすぐな愛に生きることができない私どもを愛し抜いてくださいました。心から感謝をいたします。主が示してくださった愛の模範に生きることができるように、いつもあなたが私たちの小さな技を確かなものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。